それで、ですね、聖書に入っていきたいと思いますが、今日は、マルコの4章の35節からですね。さて、その日のこと、夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。これ、イエス様の方から弟子たちに言ったんです。なんでかというと、これ4章の最後ですが、5章を見て向こう岸に着くとこう書いてある。5章の1節。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた家に着かれた人が、はばかれてきてイエスを迎えたと書いてあって、この後、うんぬんと話がついて5章に行くと、つまり、悪霊に着かれた人が墓場から出てきて迎えて、その人を解放するんです。イエス様は向こう岸に行った時に、ゲラサ人の地っていうね、その場所で悪霊に着かれた人がいて、本当に苦しんでると。その人を助けるミッション。でそこからさらにその地域でのミッションがあったわけですけれども。だから、ちゃんと目的と使命を持っていたわけです。で、弟子たちに一緒に行こうって言ったら、弟子たちもそのミッションと使命を共有したからですね。で、これ、イエス様から始まったことなんです。イエス様は私たちに時々語られるんですね。例えば、一番いつも何度も話すフィリピン人の時に、フィリピンに行きなさいってイエス様が言ってきた。で、何度も言ってきて、最初フィリピンと言われてピンと来なかったけど、繰り返し神様に3回言われたのかな。私3回もかなり厳しく言われたんで、必ず行くからって言われたから、パイロットが悔い改めて言ったらいきなりフィリピンに来てくださいって話が来たわけです。で、神様言ってたから行ったわけですよね。それはすごく祝福されたんですけども、何を言いたかったら、主の方から言ってくることがある。主の方から言ってきたので、弟子たちはどうしたかというと、すぐ応答したんですね。そこで36節、弟子たちは群衆を後に残し、ね、弟子たちだから群衆は残しておいて、船に乗っておられるままで、イエス様の船に乗ってたのをそのまま一緒にイエスをお連れした。つまり向こう岸に向かってタイプだった。他の船もイエスについてきたわけです。で、イエス様がおっしゃったので、イエス様がおっしゃる通りに行ったわけですよね。そしたらいいですか、我々はどう考えるか。イエス様がおっしゃって一緒に行ったなら、順中満帆。追い風は来ない、向かい風が来る。普通1週間で行くのは3日で行く。下手したら奇跡が起こって飛んでいくなんてね、こう考えるわけですよね。ところがそうはならない。面白いですよね。どういうことを言ったら、イエス様がおっしゃるから、イエス様の言う通り、イエス様を連れてお連れしたの。しかもイエス様も一緒にいるのに、イエス様も一緒にいるのに、すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水いっぱいになったと書いてあるんで。しかもこれ、この後見たら、弟子たちがね、溺れて死にそうでもと言ってます。これ大げさっていうんじゃなくて、彼らは外来語のプロですから、だからわかる。本当に怖いんですよ。知らないと逆に怖くなかったりするんですね。知らないとかいいんですけど、知ってると分かるから怖いわけですよね。で、外来語のことよく知ってるから、こんな状況になったら大変だと分かってる。で、いいですか、イエス様が言うから船出したんですよ。そして、イエス様が一緒にいるんですよ。それなのに、こう、溺れて死にそうになるぐらいのすごい波と風が吹いてきたわけですよね。怖かったと思いますよ。でも不思議ですよね。主がおっしゃって、主がおっしゃるから言ったのに、主が一緒にいるのになんでこんなことになるの。主が一緒に言うなら、もうね、平安で祝福で、なんかね、天からね、なんかこう、なんかいいものが降ってきてね、そういう感じですよね。とかそうはならない。困難が来たわけですよね。で、私の人生にも、主がおっしゃるから導かれた職場、主がおっしゃるから導かれた学校、主が言われて住んだ場所とかね、いろいろあるわけですよ。それで、もちろんその時に、いろいろ問題が起こった時に吟味してくださいね。本当に神様だったんですかって確認して、やっぱり神様だと思った場合に、よくね、最初ね、御心じゃなかったんじゃないかしらっていう人が思うんですね。で、もちろん祈ってください。いや、間違えたと思ったら悔い改めて戻ればいいんですけど、そういう意味で、いや、確かにやっぱり神様だって分かった時は、いいですかね。御心があるんです。海外選挙に、うちの教会、ちょっと今コロナで行ってませんけど、しょっちゅう行くでしょ。パウロ牧師よく言われることなんですよね。アタックのない海外選挙は危ない。危ないって、ミッコルじゃないかもしれない。ミッコルが大きいほど大きいほどアタックは強い。アタックがあるときついんだけど、これは何かミッコルがあるとって分かるっていう。確かにそうなんですよ。だってこの時、向こう岸に行ったら、悪霊に仕えた人が解放され、その人が、ね、お供したいって言ったけど、家に帰りなさいと言われて、その家族も解放され、本当に祝福されていくわけですよ。その大きな目的があったので、妨げが来たんですね。サタンがね、妨害してきたんでしょうね。妨害だった。で、皆さんね、御心、神様に導かれていったし、しかも神も共にいるのに、なぜともかしらんけど、神が共にいて、神様に導かれていったとしても、ぶつかりが来ることがあるんです。で、ぶつかりが来たから、俺がダメだとか、あの人がダメだなんて思わないでください。むしろ逆です。これは何かすごいことが起こるぞって。皆さんの愛する者たちが、なんかすごいぶつかりを受けてるときに、あ、これはこの愛する人が何か悪いことしたんじゃないかしらってすぐそう発想するようになるんですよね。で、もちろん悪いことすることもあるからその時は悔い改めできませんけど、でもそうじゃないんですよね。この 待てよって、これよっぽど何か見頃があるんだぞって、これ間違いなくね、この場所は神が導いた場所だ、学校でも職場でも地域でも何でもね、あるいは何か関係でも、なのにこんなことが起こるってことはよほど何か見頃があると。例えば見頃の結婚はもうハッピーハッピーアンドハッピー、幸せ幸せ最幸せかというと、そういうことも超稀にあるようですが、原則的にぶつかってくるんです。なぜかというと人間同士だから、罪人だしね。それに神が導いた巫女の結婚でもいろんなことが起こるんです。でもそれはもっと大きな祝福と、もっと深く許し合い愛し合うための祝福の前触れなんです。しかもそれは二人だけの問題じゃなくて、それが多くの人に広がるんです。でもね、多くのクリスチャンたちがですね、そこで最悪なのは間違えたと思ってしまうことね。もう一つはですね、相手を責めたり自分を責めたりしてしまうことなんですね。でもそれはね、サタンがいるんですよ。本当に破壊しようとしてくるものがいるんですよね。でこの時も無効義心ことは間違いなく見頃なんですよ。そこで解放を待っている人がいるんですよ。でそこに行こうと向かっているんだけど、ものすごいから、しかも外来語でしょ。弟子たちは外来語のプロでしょ。知ってれば知ってるほど怖いんですよね。知らないと別にどうってことはないわけです。わかりますかね、逆にね。知ってると逆に怖いんですね、これね。だから、本当にこの弟子たち怖かったと思うんですよ。死んでしまうかもしれないって思って、だから思わずも言ったんですね。とか、面白いのはね、イエス様寝てるんですよね。ところがイエスだけは友の方っていうのは、後ろですよね。後ろね。後ろの方で、枕をして眠っておられた。枕してってことは、本格的に寝てた。私も枕しないと眠れるタイプなんですけど、枕して眠っておられたってね、痩せた。で、この弟子たちが恐れて、死んでしまうかもしれないと思うような嵐の中で寝てたんですね。二つあると思います。一つはね、本当にイエス様ハードだったから、疲れてたんだと思うんですよ。やっぱうちの奥さん怒るかもしれませんけど、うちの奥さんはですね、どこでもいつでも寝れるんです。これは彼女を否定的に言ってんじゃありません。超ハードだから。これは私はいつも思うんですけど、嫌味じゃなくて本気で思ってですね、いやあなたはね、人の5倍生きてるって、私よりはるかに一生懸命生きてるから、私は適当に怠慢だけど、あなたは本当に一生懸命生きてるから、もういつでも寝れる。こう気が付いたらこんなまま寝たりしますよね。あれだけハードに生きてるらそうでしょうね。弟子様も超ハードだったから、嵐の中でも眠れるほどに、一つは肉体的な疲れたと思う。これ一つ。もう一つははっきり、これはもう確実に言えることは、イエス様は向こう岸に行こうって言ったのは自分が行きたいからじゃなくて、はっきり父なる神様から向こう岸に行って使命があるぞって、具体的に悪霊使えた人がいるぞって言われたのか、そこまで言われたことか知りませんが、とにかくはっきり神様から使命を受けて、父なる神様が言われて向こう岸に行こうって言ってますから、必ず行けるってことを信じきってたんです。父なる神が言ったんだから、絶対行くに決まってると思ったから、もう嵐の中であってもう確実に行くからと思って、もう安心して眠っていた。これ信仰ですね。一つはまあ疲れた肉体的なね、もう一つは信じきってたから眠れたと思う。その二つだと思う。だから弟子たちはねですね、怖くて仕方なかった。だから思わずもイエス様を起こして、先生私溺れて死にそうでも何とも思わないんですかって言ったんですね。でこれ一つはね、私褒めたい弟子たちを。弟子たちは怖かったんですね。こうね、どうしようと思ってね、イエス様いるのにこんなになってってね、向こう岸行って言ってなんでこんなことになったんだと思った時に、彼らはイエス様を起こした。これ不信仰だって、確かに不信仰だけど、彼らはこの時信仰がないわけじゃないですか。で怖いわけじゃないですか。そしたら主のところに行けばいいんですよ。イエス様起きてくださいって、私は死にそうなんです、なんとかしてくださいって言えばいいんですよ。ただ起こし方が悪い。なんで先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないんですかって、何言ってんだって感じですね、これ。起こし方が悪いですね。もうちょっとね、なんかね、イエス様助けてくださいとかね、すいません、ちょっと私はイエス様みたいに信じきれないんで、ちょっと怖いんですよ、助けてくださいとか言えばいいのに、私は死にそうでも何とも思わないんですかって、まあ、こんなこと言うね。ね、でも、そういった弟子たちにね、イエス様はね、うるさいな、もう寝かしてくれとかですね、パッと来やってね、不信仰になったら、不信仰を裁くとか言って、ね、言ってないですよ。信仰出ていけなんて言ってないでしょ。起き上がってすぐしたことは、風に向かって波に向かって沈まれって言ったんですよ。彼らが直面している恐れの原因と問題に向かって、すぐにイエス様は倒しかさったんですよ。どうしてわかりますか。弟子たちが死のところに行って本気で叫んだからです。やっぱりこの言い方は私はいいと思わない、正直言って。それでもイエス様はその言い方にケチつけたりしてないんです。すぐに助けてくれたんです。どうしてか、弟子たちを愛してたからです。 向こう岸に行かねばいけなかったからです。私たちに怖いことあるんです、まあ、さっきヨハネはね、なんか原因があって怖い時と、原因がないけど恐怖に包まれて孤独になったことがあったってね、私に相談しませんでしたね厚木の頃はね、たまに月に1回ではないけど、たまに数ヶ月に1回行ってたんですけど、ね、泊まりに行ってね、で、ね、一緒にヨハネこんなって寝てたっていう場所で一緒に賛美もしましたけど、でもね、でも彼は主のところに行ったんですよ。いやね、主のところに行くんです。イエス様は一つは疲れてた、でもう一つは信仰があったから休んでたんです。がそのイエス様を起こしたんです。イエス様を起こしてますか？本当に困った時、怖い時、どうしようもなくなった時、イエス様のところに行きましょう。キリストのところに、そうするとね、キリストがね、起き上がってですね、不信仰だとかね、もう寝かせてくれよなんて言わないんです。起き上がってすぐに波と海に向かって静まれ、黙れって言ったんですよ。あなたの直面している問題や困難に向かって主が手を伸ばしてくださるんですよ。素晴らしいですよね。それから弟子たちを愛しているので信仰がないのはどうしたことなんだって言って注意されて、まあ、叱られたというか注意された。これね、逆じゃないんです。人はね、逆に従うんですよ。私今は随分年取って変わりましたけど、昔はなんかね、思わずですね、ね、不信仰だな、不信仰下がれとか言ってからやりたくなりますね。でこれね、人間ってどうしようもない罪人ですね。違う、イエス様はまず直面して恐れの原因である波に向かって、風に向かってちゃんと命じて解決してくださって、それからなんで不信仰なんだって、私が一緒にいるから、私が言ったんだから向こうに行くに決まってるじゃないかって、私が言ったんだから行くに決まってるだろうって、私が一緒にいるんだから絶対守るに決まってるんじゃないかって言われたんですよね。でもまず直面している嵐に向かって対応してくださった。あ、いやね、イエス様ってやっぱすごいね、すごいなんて言う方失礼だかもしれないけど、やっぱり主の愛ってのはすごいですよね。これどうしてほしいですね。で、そして来たんですね。イエス様は起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになったんですよね。でもちろんこの時弟子たちがね、信仰に富んでいてね、イエス様と一緒になってね、あ、もう大丈夫だよ、寝ようって言ってね、言って起きたら向こうについてるよって言ったらすごいですね、これもね。あるいはね、イエス様起こしは忍びない、ね、ペテロ、ヨハネ、ペテロ一緒にやろうかってね、キリストになって波を沈まれって言ってね、それでもいいですね。でもこの時ね、それをしても沈まらないと思う。なぜかって言ったら、実はそこまで信仰まだ持ってないから、この段階では。でもペンテコステ以降にある成長した後だとやったと思います、本当に実際に。で、今あなたがどこにいるか私は知りません。かっこつけなくていい。主の前には今のあなたの信仰のところから、もしあなたが本当に恵みによって成長させていただいて、いや大丈夫、イエス様がいるんだから消さってって言えるなら大胆に言いましょう。遠慮することはない、大胆にやればいい、ね、でも正直怖くてたまらないなら、ね、怖くてたまらないけどね、大丈夫とか言いながらやってもね、うまくいかない。だから悪霊出しするときに恐れを持つ人は絶対入れちゃいけないんです。怖い方は入れないんです、悪霊出しするとき。どうしてかというと、その霊が出ていってその人に入ることはしばしばあるから、恐れがある人はやっちゃいけない。霊の戦いも恐れを感じる人は行かない方がいいんです。で、霊的なシャープな人ってものすごく敏感に感じるから怖いんですよね。怖いっていうか本能的にこう嫌なんですよね。だから例えば不思議さんは、秋元さんの奥様の不思議さんは行く前にいっぱい予言して、もうぐっと、もうかなり具体的に言います、もうすごく具体的にね。で、秋元さんはそれを聞いて祈っていって、でも絶対に一緒には行きません。行く前には祈って予言するけど一緒には行きません。で、秋元さんは行って霊を縛って断ち切るわけですよ、ね、わかりますよね。だから今自分が立ってるところで、で、弟子たちと同じように、ただこれ弟子たちですよ、弟子たち。この弟子たちを通して後に教会は形作られ、この弟子たちを通して世界宣言をなさるんですよ。でもこの時弟子たちは自分の一番得意分野の外来語でよく経験があって知ってたから逆に怖かったの。逆に怖かったの。こうなったら危ない、下手したら死ぬと思う状況だったの。だから怖かったのね。本当怖かったと思いますよね。この時のね、天国行った再現フィルムを見たいんです、生でね。どんな状況だったかね。これで、イエス様起きてくださいって言ったわけですよね。ただお互いね、ちょっと注意しておくのは、やっぱ起こす時にもうちょっとね、イエス様起きてください、怖いんです、助けてくださいって言うなら可愛いですけどね。やっぱりね、 私溺れて死ぬのは何ともないんですかとかね、こんな目に私やってるのに、イエス様いつまで黙ってるんですか、もういい加減してください、早く来てよ、早くやってよって、そういう言い方でちょっとやめましょうね。やっぱ感謝をしている私たちとしては本当に感謝します、こういう状況もありがとうございます、でも怖いですか、お願いします、感謝します、本当にありがとうございます、スカッと見るから大丈夫なんです、分かってるんですけど怖いから何とかしてくださいとかね、やっぱそういうふうに言いましょうね、素直に正直に ねこのまま長く続くとちょっと私持ちこたえれないんです、すいません、こんな弱い私ですけど憐れんでくださいとかね、言うならいいですけどね、なんかね弟子たちにこれ周り言えばね、あの神様こんなに私感謝してやって、感謝してこんなに言ってるのにいつまで待たせるんですか、私だこんな目に合わせてもういい加減にしてくださいよ、神様いい加減にしてよとか言ってるようなもんですよ、分かりすぎたらでもよくないですよ、やっぱりできたらね感謝してね、そういうふうに言ってほしいけど、でもすごいのはね、そう言ったんだけどイエス様はさっと起き上がって、一切弟子たちに文句を言わずに、波と風に向かって、黙れ、静まれって言ったんですよ。これね、聖書を注意深く読むとね、本当に主ってね、深いっていうか広いっていうかすごいわ。主の愛って。しかもそれでおしまいじゃないんですよ。で、そんで沈めた後にみんながびっくりしたときに、今度は弟子たちにちゃんと教えるんです。どうしてそんなに怖がるのですって、信仰がないのはどうしたことですか、信仰があれば大丈夫なんですよって、だって私が一緒にいたでしょって、私が言ったんでしょ向こう岸に行こうって、弟子たちが願って言ったんじゃない、弟子たちが願ったならねいろいろあるけど、私が言ったんでしょ、私が言ったんだから行けるに決まってるじゃないですか、私が一緒にいるんだから絶対守るに決まってるじゃないですか、どうして信仰がないのは問題なんだよって教えたんだ、ちゃんとその後に。皆さんね、一番最初のフィリピンチームの時ね、イエス様さっきの言われたから行ったんですよ。でミラクル&クリングフィールドって書いてあった、ミラクル&ヒーリングクルセドって書いてあったから、とてもできないと思って謝ろうってね、二十歳の青年が言って、みんながそうなった時に神様に祈ったらやれって言われるからやったけど、腰が引けてね、で大体ね海外で言ってバーッと出てくるんですけど、ポロポロしか出てこなかったっていうのはよっぽどなんか恐れ恐れ言ったんでしょうね。出てきた人が祈ろうと、祈りに行けないからフィリピンの牧師たちがもう仕方ないと思って最初自分が行ったら、なんかフィリピンの牧師は招聘されたんで、もう日本人でやるしかなくなって、超演技牧師の真似をしてやったって言うじゃないですか。あれね、本当なんですよ。ところがそこで奇跡が起こったん。最初はそういう感じなんですよ。もう本当にそろそろ神様にすがってやったら奇跡が起こって、それから毎日ザーッて日本人を通して奇跡が起こったん。すごいことですよね。主が使わせたからなんですけどね。ところが今度コロナの前にアフリカ行った時、アフリカっても繰り返し神が言ったんだ。だからウガンダに行ったんです。でも日本人ってね、あんまりこう外に行ってやってないんです、選挙。もう一つは選挙やってもミニストリーをしないというか、奇跡とか癒しのことやらないんで、全然説教やっておしまい。だからあんまり期待されない、集会の数も少ないし、全然期待感がない、もう丸分かりだった。だから私は今度は期待してたんですよ。主が使わすんだから私を通して奇跡が起こるとって、キリストの名には権威があるからきっと起こるとって期待したの。起こったんですよ。そしたらね、1回目の集会終わった瞬間ね、まあ、現金ですよね、いきなりね、すいませんって言ってね、集会2倍になったんですである時はですね、これね、すいませんとみんな教会予定があって協力できないからすいません、もしかしたら人来ないかもしれないけど、でもやってくださいとか言ってやったらね、2500人集まった。どうしたか分かりますか。今度はね、もう違うんですよ。信仰が引き上げられてるんですよ。私たちは力はないかもしれないけど、主が使わすんだからきっと起こるぞって期待感があるんですよ。なるほどね。いやね、この弟子たちを通してペンテコステ以降教会は形成されるのです。世界宣教進むんです。で、今もし皆さんが今ここ同じ場所にいたら全然落ち込むことはない。人と競争することもない。今自分が恐れるなら恐れるって素直に言って、助けてくださいって言っておればいいんですよ。主に起きてもらいましょう。そして奇跡をしてもらいましょう。で、その後主の言うことをちゃんと聞きましょう。信仰がないね、すいませんでも そこで学びますよ。大丈夫なんだって。だって弟子たちはね、41節、彼らは大きな恐怖、今度の恐怖はね、怖い恐怖じゃない、畏敬の念ですね。今度の恐怖はさっきの恐怖とは全然質が違う。嵐で死ぬかもしれないって恐怖じゃなくて、キリストが嵐さえ沈めてしまうその権威、この種の権威に恐れを感じて、恐怖に包まれて互いに言った。風や湖まで言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろうって。病気が治ることは知ってた、悪霊が出てくることも知ってた。でもまさか風や海まで言うことを聞くなんて思ってなかったけど、風や湖まで言うことを聞くってことが分かったんですよね。で、先週も言いましたね、百人隊長のところで、 権威があるんです。イエス様には天においても地においても一切の権威が持っています。それゆえあなた方は出て行って全ての使い手も含めの別にされですよ。宣教するときにね、このキリストに権威があるってことを知ってることが大きいんですよ。皆さんの信じているイエス様は、お互いが信じているイエス様は、天においても地においても、まあ今地上だから、この地上において、最高の権威を持っている方、誰よりも権威のある方、その方を私たちは信じているのです。その方の権威が、信じるなら委ねられていて、神様に正しく従うならその権威を用いて、主が奇跡をなしてくださるんです。すごいことですよね。でこの時は、風や水にまで従ったって書いてあるんですよね。その通りだった。ではね、その方が私の主なんですよね。ただし、それが自分のものになるかどうかは、あなたが自分が人生に主によるところに従って、この同じように、あなたの海はどうか分かりません。職場かもしれない、学校かもしれない、住んでるところかもしれない、誰かとの関係の中かもしれない、分かりませんが、そのあなたに置かれたその場所で、主がおっしゃって踏み出して、そして主が一緒にいることは分かってるのに、ぐわーっとこうなんかこういうね、さっき洗濯機の話をしたけど、洗濯機の中みたいにこうぐなぐなぐなとされると、ね、いやーと思ったときに、大丈夫、主がいるから大丈夫って、今もし思えるなら、喜んでください。信仰仮面を立てられてくださいました。でも正直に、ギャー神様と思ったら、それでいいんです。それでいいから、主を起こして叫んでください。主に求めてください。主は起き上がって助けてくださいます。奇跡をしてくださいます。あなたのために、あなたのために奇跡をしてください。あなたの愛する者のために奇跡をしてくださいます。その時ね、本当に神様ってすごいって。神様は治せるんだ、神様は答えるんだ、神様はこんなこともできるんだって、人の証ではなくて自分自身の体験として知るんです。その時弟子たちがどうだったように、ああイエス様には何でもできるんだって分かるんです。これ変わってきますよ。なぜ私今度ウガンダの時には、ね、きっと来てることを期待したかというと、フィリピンだけでその後いろんな海外選挙に行って主が使わした時には技を起こるってことを見てきたからなんですよ。なんかね、今ね、もっと大胆に求めましょう。で求めましょうというか願いましょう。それが不信仰から出ているとしても主は憐れんでください。でやがて信仰へと変えてくださいますからね。それをね、どうぞ覚えてほしいですね。はい、今日お話したことのポイントは、主の言葉で始まった、主があなたに命じられることは、でもその時使命があるときなんです。で使命があるから、必ずイエス様はあなたと共にその使命を全うさせてくださるから、いいですか、使命を持って踏み出したのに、人生嵐が来る、恐れなくていい、ね、嵐も吹けば、風も吹く信仰の道をなで険しって言ってね、あるんです。だけどイエス様を起こせばいい。2つ目、その時に信仰を与えたら素晴らしいけど、正直怖かったら恐れが来たら、落ち込むことはない。主を起こせばいい、主に叫べばいい。3つ目、主が助けてくださる。その後主が教えてくださることがある。それをちゃんと受け取りましょう。ああ主が一緒だから大丈夫だったんだな、主がいわば保存となるんだなってことを学んでほしい。で彼らはそうしたんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、ね、今日はまあそこまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちの人生にも使命があって、あなたの言葉に従って踏み出していくときに、簡単に向こう後ろにつけるとか、あるいは何かすごい期待かもしれない、逆に嵐が吹いてきて、向かい風が吹いてきて、日もさっちもいかなくなったり、ペテロのこの時の弟子たちのように死ぬかもしれないって怖くなってしまうことがあります。そんな時私たちは大胆にイエス様を起こして、イエス様に奇跡と技を成したことができるようにとどめ導いてください。そしてあなたの愛の深さ、広さ、高さを知り、奇跡を行える主を人ではなくて自分自身が体験できるように力強く導いてくださることをお願いいたします。船は無事に向こう岸に着きました。そしてゲラサ人は解放されました。あなたは使命を全うさせてくださいます。必ず全うさせてくださいます。ではその祝福に預かることができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。 今具体的に大胆にあなたの願いをおっしゃってください。健康の問題、経済の問題、人間関係、お仕事や学業、どんなことでもいい、自分のことじゃなくて愛する人のためでもいいですけど、ここにキリストが満ちておられる、そのキリストに期待して信じて祈りましょう。主は答えてくださいます。天のお父様、今イエスキリストの名によって父なる神の恵みの殿に出てまいりました。一人一人の心の叫びに応えて、心と体を健やかにし、霊的な問題から解放し、必要な経済を与え、またイエス様、人間関係のこじれを癒し、お仕事において、また職場において、あなたの、また学業において、あなたの手を入れて解決と勝利を与えてください。イエス・キリストって名字、心と体を癒されよ。職場や学校にあまり行きたくない気持ちの人がいますが、その原因があります。その原因に主を触れてください。あなたはそこに解決を与えてください。あなたは感謝をしていますか。感謝を徹底してやり、そして大胆に求めなさい。感謝をして終わらせるんじゃなくて、感謝をした上で素直に私に願いなさい、求めなさい。その時に私はあなたに触れ語っていこうとしられます。喉の痛みをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。その原因、根本の原因をイエス様って命ずる。癒されよ。喉頭がん、それから子宮がん、水道がん、イエス様って命ずる。イエス様って命ずる。完全に治れ。背中の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。目の痛み、緑内障、白内障、あと目の痛み、イエス様、視野をかけてくる、この目に触れてください。イエス様って見て、やっさりよ、やっさりよ、やっさりよ。耳ですね、耳が聞こえにくい方、その根本の原因に触れてください。イエス様、イエス様って見て、完全に治れ。いつも何かこう耳で雑音というのかな、こう音がしていると、それを完全に消してください。ある程度完全に消してください。雑音をなんかいつもそういう音がしてる人、イエス様って見てる。消えてんだから。あらパラパラパラパラパラパラパラパラパラ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。パラパラパラ。どうです様、パラパラパラさんとやらせて、糖尿病を癒してください。あらパラパラパラパラパラパラパラ。リウマチをイエス様って見てる。完全に治れ。指を癒してください。あらパラパラパラパラパラ。肩が上がらなくなってしまった人、五十肩、四十肩、六十肩って言うんでしょうか。それを癒しが切詰まって、四十肩、五十肩、六十肩、癒されよ。あらぶらぶら。感謝します。ありがとうございます。最近すごい転びやすくなっている人ですね。天の様、なんかもうこれは仕方がないと思ってるんですけど、祈りなさい。あなた自身が真剣に祈り始めるときに、主が癒していかれます。こんなことはって思ってますけど、祈りなさい。あなたがもし祈るなら、あなたは奇跡を体験し、守りを受けるだろう。イエス様、完全に癒しと思ってください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。あらぶらぶら。イエス様の名前によっていたします。アメン、はい、それでは私になってあげたいと思います。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみの砂利が、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。それではですね、お知らせをお願いいたします。
それではお知らせをいたします。週報かまたはスクリーンの方をご覧ください。